お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは知らずに犯した不特定の罪の行為、トガのための捧げ物に関する規定の結論、全生の生贄に関する定め、そして穀物の捧げ物に関すること。今日の聖書の箇所はレビ記5章11節から19節と6章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記5章の学びをしていますが、11節。もしその人が山場と庭、あるいは家場との雛庭さえも手に入れることができなければ、その犯した罪のための捧げ物として、10分の1エパの小麦粉を罪のための生贄として持ってきなさい。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を加えたりしてはならない。これは罪のための生贄であるから。極貧の人々も考慮に入れられています。もしその人が鳥を持ってくることができないのなら、パン一切れ分にあたるものを持っていけばよかったのです。この捧げ物はその人の身代わりとなることができました。12節から13節。彼はそれを祭司のところに持って行きなさい。祭司はその一つかみを記念の部分として、それから取り出し、祭壇の上で主への火による捧げ物と一緒に、それを焼いて煙にしなさい。これは罪のための生贄である。祭司はその人のために、その人が犯したこれらの一つの罪の贖いをしなさい。その人は許される。その残りは、穀物の捧げ物と同じく祭司のものとなる。続いて14節から16節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、その償いのために羊の群れから傷のないお羊一頭、聖女のシェケルで数シェケルの銀に当たると、あなたが評価したものを取って、財貨のための生贄として主のもとに連れてくる。彼はその聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその5分の1を加えて、祭司にそれを渡さなければならない。祭司は財貨のための生贄のお羊で、彼のために贖いをしなければならない。その人は許される。財貨のための生贄は、神様と人と両方の権利が侵害されたという事実を強調します。他の人を害したということは、償いがされなければならないということです。元金プラスその5分の1が返還されなければなりませんでした。ザーカイが主に、ルカ19章8節で、財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますと言ったときに、彼の頭の中にあったのはこのことだったに違いありません。神様に対する財貨にとっての生贄は、価値あるお羊でなければなりませんでした。このことは高価な方であるキリストを私たちに示しています。第一ペテロ1章19節には、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと書かれています。続いて17節から19節。 またもし人が罪を犯し、主がするなと命じたすべてのうち一つでも行い、それを知らずにいて、後で咎を覚える場合、その咎を負わなければならない。その人は羊の群れからあなたが評価した傷のないお羊一頭を取って、罪禍のための生贄として祭司のところに連れてくる。祭司は彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について、彼のために贖いをする。彼は許される。これは罪禍のための生贄である。彼は確かに主の前に償いの責めを負った。これは神様のどの戒めでも誤って破ったことに関係しているようです。定めを知らなかったというのは言い訳になりません。これは民法に関してもそうです。戒めを知らなかったとしても違反者は罪ある者として責任を問われるのです。ここでもお羊だけが罪禍のための生贄として書かれています。血を注ぎかけることは全焼の生贄と和解のための生贄のパターンに従っていますが、それ以外はこの生贄の儀式は罪のための生贄と同じです。さていよいよ6章に入りたいと思いますが、6章と7章は生贄に関する定めを示しています。生贄の定めは祭司と生贄の中でのその特別な役割と祭司たちの分け前に関係があります。祭司たちは祭壇で奉仕していたので、全焼の生贄の祭壇で捧げられるすべての捧げ物に関わっていました。このすべては私たちの偉大な大祭司であるキリストが奉仕される天国の現実の影にしか過ぎません。新約聖書ヘブル人への手紙8章3節から5節には次のように書かれています。すべて大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした時神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従ってすべてのものを作りなさい。主が神の右の座に着かれたというのは、贖いが完成したことを意味します。これは神様が創造を完成されて七日目に休まれたというのに似ています。主はこの地上で私たちを救うために死なれました。そして私たちの救いを保つために今神様の右の座で永遠に生きておられるのです。さてレビ記の本文に入りますが、6章1節から7節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり隣人をゆすったり、あるいは落とし物を見つけながら欺くなど、人が行って罪を犯すことになるどれか一つについて偽りの誓いをする場合、この人が罪を犯し後で咎を覚える場合、そのかすめた品や脅迫してゆすり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったもの全部を返さなければならない。元のものを償い、またこれに五分の一を加えなければならない。彼は咎を覚えるとき、その元の所有者にこれを返さなければならない。この人は主への罪禍のための生贄をその評価により羊の群れから 傷のないお羊一頭を財家のための生贄として祭司のところに連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が言って咎を覚えるようになるどのことについても許される。ここでは隣人に対する罪は神様に対する罪であることが示されています。またここにはいくつかの特定の罪が書かれています。借りたものについて欺くことや預かり物に関する責任が書かれています。かすめたものとは力ずくの取引のことです。また隣人を欺くとはなくしたものを見つけたことをその人に報告しないで嘘をつくことを意味します。仲間に対する罪は神様に対しても罪です。ここでもまた賠償は5分の1の罰則を追加して払われなければならないことが書かれています。5分の1とは10分の1の2倍です。その後に財家のための生贄が続きます。ここでも捧げられるのはお羊です。神様はご自分がエコひいきしない方であることを示しておられます。財家のための生贄は一人一人のイスラエル人の霊的な生活にとって極めて重要なものでした。8節から9節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに命じて言え、全焼の生贄の教えは次の通りである。全焼の生贄そのものは一晩中朝まで祭壇の上の炉焼にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない。イスラエル人たちが荒野を行進している時以外、幕屋が建てられている間は祭壇の火は常に燃え続けていなければなりませんでした。全焼の生贄は祭壇に一晩中残され、生贄全体が焼き尽くされるように火が燃やされ続けていました。このことはキリストが常に聖別されていることを語っています。次のように言うことができたのは主イエスだけでした。ヨハネ8章29節。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。主はまたご自身の愛と従順とを大祭司としての祈りの中で明らかにしておられます。ヨハネ17章19節。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。またこの箇所は私たちが自分自身を生きた供え物として神様に捧げなければならないという事実を語っています。しかしどうでしょうか。現実は私たちは一旦祭壇によじ登りはしますが、祭壇が熱くなってくると降りてしまうのではないでしょうか。神様はご自分の子供たちが中途半端な従順ではなく続けて従順でいることを喜ばれます。サムエルがサウル王を叱責したのはこの問題であったことを思い出してください。第一サムエル15章22節から23節には次のように書かれています。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。もし今救われているのなら、あなたも私も心と人生を主にお捧げする必要があります。神様は私たちがただ虚しく実質のない信仰告白をすることを禁じられます。神様が私たちに望んでおられることは実質の伴った純粋な信仰告白です。ヨハネ6章29節には、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技ですと書かれています。 続いて10節から11節。祭司は天布の衣を着なさい。また天布の桃引きをその身に履かなければならない。そして祭壇の上で火が焼き尽くされた全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し、祭壇のそばに置きなさい。祭司はその装束を脱ぎ、別の装束をつけて、脂肪の灰を宿営の外の清いところに持ち出しなさい。神様は祭司が着なければならない装束の詳細まで指示を与えられます。祭司はすべての祭司たちに共通の長服をつけるだけでなく、桃引きを履かなければなりませんでした。それはなぜでしょうか？それは肉は完全に覆われなければならなかったからです。神様は肉の行いは受け入れることができないことを教えておられます。ガラテヤ5章19節から21節には次のように書かれています。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。神様は肉の行いを受け入れることはできません。御霊の実だけが神様に受け入れられるものです。神様の御霊が私たちの人生において御霊の実を結ばなければなりません。聖霊の技である御霊の実についてガラテヤ人への手紙5章22節から23節にはこのように書かれています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。祭司は灰を取り除いた時に着ていた装束を脱ぎ、新しい装束に着替えました。このことは罪がどれほど徹底的に汚染するものであるかを続けて思い出させるためです。祭壇の灰は罪の裁きを主に語りますが、灰でさえも汚染されているのです。灰は外の清いところに持っていかなければなりませんでした。罪の汚れの何という描写でしょうか。12節から13節。祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって祭司は朝ごとにその上に焚き木をくべ、その上に全焼の生贄を整え、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて煙にしなさい。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。火を燃え続けさせなければならないことがもう一度書かれています。同じことが13節にもう一度繰り返されます。朝新しい焚き木がくべられ、宿営全体のための全焼の生贄が整えられなければなりませんでした。これは朝の生贄でした。その後、和解の生贄が全焼の生贄の上で焼かれました。祭壇の火が絶えず燃やされていることは、神様の火が絶えず燃えていることを私たちに思い起こさせます。イエス・キリストを拒む者には、これは神様の怒りの火ですと、マギー博士は述べています。ヨハネ3章36節には次のように書かれています。御子を信じる者は、永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。続いて14節から15節。穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げなさい。すなわちその中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉と油を取り出し、 穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒に、この記念の部分を主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさい。この指示も祭司のためのものです。生贄を捧げる者は祭壇の前に立って神様の御前で喜びを表す礼拝者です。16節から17節。その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の天幕の庭で食べなければならない。これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪禍のための生贄と同じように最も聖なるものである。ここには種を入れないパンにして食べなければならないとありますが、70人訳では種を入れないで食べなければならないとなっています。パンを食べた聖なるところとは明らかに幕屋の外庭でした。そこが聖なるところであるのは神様がそこにおられたからです。神様がおられるところはどこでも聖なるところになります。出エジプト記3章5節でモーセの立っている場所は聖なる地であるから靴を脱げと言われました。そしてペテロは変貌の時に自分たちが聖なる山で主イエスと共にいたことを語っています。18節。アロンの子らのうち男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方がよよ受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なる者となる。すべての信者が主の聖なる人間性の美しさと栄光の喜びに預かることができます。私たちは主にあってもっと喜ぶ必要があると思いますとマギー博士は述べています。続いて19節から23節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らがその油注がれる日に主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉十分の一エパをジョークの穀物の捧げ物とする。半分は朝、他の半分は夕方の分である。それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にした焼いた穀物の捧げ物として持って入らなければならない。主へのなだめの香りとして捧げなければならない。さらに彼の子らのうち油注がれて彼の後を継ぐ祭司はこのことをしなければならない。永遠の定めによってそれを主のために完全に焼いて煙にしなければならない。このように祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物としなければならない。これを食べてはならない。祭司たちは穀物の捧げ物を食べなければならないだけでなく、その十分の一を捧げなければなりませんでした。十分の一を受け取る祭司たちも受けるだけでなく捧げるべきでした。今日の聖職者たちも改修のために捧げることの手本を示さなければなりません。献金の受け皿は教会のスタッフが壇上に座っていたとしても彼らにも回されるべきです。私たちすべてが捧げることに参加するべきなのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知らずに犯した不特定の罪の行為、トガのための捧げ物に関する規定の結論、全焼の生贄に関する定め、そして穀物の捧げ物に関することというテーマで、レビ記5章11節から19節と6章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記6章24節から30節と 7章1節から38節。罪のための生贄に関すること、罪禍のための生贄に関すること、そして和解の生贄に関することというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。